それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章43節から54節、ヨハネの福音書4章43節から54節です。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第2の印として行われた。それではこの箇所より、行きなさい、あなたの息子は治りますと題してメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちに第4の日曜日にヨハネの福音書から私たちにあなたの御言葉を語ってくださることを心から感謝します。どうか神様、この御言葉について語るときに私の口を清めてください。私が考えていること、思っていること、それを語るのではなく、イエス様が私たちに何を語っているか、それだけを語ることができるように、どうか神様助けてください。神様、私たちも罪深いものなのですが、なので私たちはあなたの御言葉を部分的に聞いて部分的に従うようなものです。どうか神様、あなたの御言葉をすべて受け入れ、すべて信じ、すべて従うことができるように助けてください。私たちは弱いものなので、どうか御霊を注いでください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。いつもですけれども、特に103号室の子どもたち、質問ですね、よく聞いてください。何かをじっと見つめて、もう周りのものがもう何も見えなくなったり、何も聞こえなくなったりすることはありませんか？そういう時ありますか？少なくとも我が家の子どもたちはあります。もうこれは子どもたちの承認を得ているので言えると思うんですけれども、私のボカネグラ家の子供たちはよくテレビに釘付けになって、もう他のことが目に入らなくなったり耳に入らなくなったりします。で、例えば私がご飯だよと声かけても、はーいと返事はしますけど、じーっとテレビ見続けるんですね。でも私がみんなの前に立って、邪魔してご飯だよと、みんなの大好きなお好み焼きだよって言ったら、本当美味しそうみたいな、なんか前に入って言ったのをもう忘れて、すぐに立ち、すぐに食卓へ行くんですね。ワクワクしながら行くんですね。で、今日の話はちょっとそういうような場面と似てます。ある父親が自分の子供の病気をじっと見つめていた時なんですね。それはもう本当に重い、危ない、ひどい病気で、その息子は今にも死んでしまいそうな状態でした。ですから父親は、どうか息子を助けてくださいと何度も何度もイエス様にお願いしていたんですけれども、 イエス様を見てなかったんですね。自分の息子ばかりを見ていました。でイエス様は、まあ、ある意味その先ほど の例を使うと、イエス様は父親と息子の間に立ち、こう父親に言うんですね。私は息子を癒します、でもあなたは私を見ていますか。私が癒せること、そしてあなたと息子を愛していることを信じてますかと父親に問いかけてるような、問いかけてるように、まあ、言うんですね。父親はイエス様の言葉を信じたんです。そして信じた時に安心しました。で私たちもイエス様に祈り求める時に、どうか癒してください、どうかこれください、どうか助けてくださいっていう時に、欲しいものばかりを見てしまうんです。しかしここの話を通して、あ、欲しいものばかりだけではなく、イエス様を見て祈った方がいいんだっていうことを、まあ、学べるかなと思います。今日はそのことについて、まあ、じっくりと学んでいきたいと思います。今日読んだ、箇所はヨハネの福音書っていう本から来ました。で初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、簡単に、紹介します。ヨハネの福音書っていうのは、前から前に言ったかもしれませんけれども、いくつかの、まあ、証人の証言やイエス様ご自身の、まあ、証言が並べてある、まあ、歴史の、記録です。でヨハネ1章と2章にはバプテスマのヨハネ、そして最初に召された4人の弟子たちの、まあ、証言が記されています。で、今4章なんですけれども、この前の3章にはなかなかイエス様を信じられなかった聖書の、まあ、教師、まあ、牧師のような人がいて、ニコデモって言うんですけれども、そのニコデモとイエス様との対話が記されています。ヨハネ4章にはニコデモとの対比として、サマリアの女として、サマリアの女とイエス様の対話も、まあ、記されているんですね。でこのような証言は客観的な歴史の、まあ、記録でしたが、この預言者を書いた著者ヨハネには、まあ、主観的な目的があります。例えば法廷ってあるじゃないですか、弁護士がいろいろ証言を出し、まあ、いろいろ何でしょう、質問して私たちを説得するように、まあ、記録を持って私たちを説得してるんですね。でヨハネっていうヨハネは何を説得したいのか、私たちを説得させようとしてるのか。一つ目はイエス様が神の子であり救い主であること。そしてもう一つはイエス様を信じるだけで永遠の命をが与えられるっていう、その二つを私たちに、受け入れさせることが目的なんですね。でヨハネの福音書の1章から4章を見ることによって、だいたい3つの反応が出てくるんですね。3つの反応、信じるか信じないか、話を聞き続けるか、その3択しかないんですね。ですから私たちも同じように今日の話を通して、この3つの選択肢から選ばなければなりません。先ほどヨハネの福音書は証言が並べてある本だと説明しましたが、その中にイエス様が行われた印、まあ、奇跡の証言もいくつかあります。例えばある人を信頼できるかどうかを見極めるときに、その人自身の話や周りの人の話をよく聞くんですけれども、その人が何をしたか、どういう実績を残したかも聞きたいですよね。それもまあ、そういう目的でイエス様の印はある意味十字架にかけられる前の実績というふうに考えることができます。ヨハネの福音書の前半、まあ、1章から10章なんですけれども、印の本 とも呼べるぐらい著者のヨハネはイエス様が成し遂げられた、こと実績に焦点を当てようとしています。しかし、まあ、他の福音書はマルコの福音書とかマタイの福音書とかルカの福音書っていうのはちょっと違うところがあるんですね。ヨハネは広く浅くいろんな印を並べるよりも、イエス様は7つの 印、7つの印を選んで、それを通してイエス様がどのような救い主であるのか、どういうふうに信じるべきなのかということを説明しようとしています。で、今日はちょっと長かったんですけど、今日は第2の印です。第2の印、ヨハネはこの話を第2の印と言ってますが、時系列的には2つ目の印という意味ではないです。もう一回言いますよ。第2の印って言ってますけれど、時系列的に第2の印っていう意味ではありません。最初の印はカナンの婚礼で行われた印で、イエス様が水をブドウ酒に変えられた、まあ、奇跡なんですね。しかしそのヨハネ2章23節、3章2節、4章45節読んでいくと、最初の印と第2の印の間にいくつかの印があるんですね。で、信仰を持っていない聖書学者や、まあ、聖書に間違いがあると主張するクリスチャンは、まあ、このような箇所を見て、あ、これは聖書にある、まあ、数多くの矛盾の中の一つだと、まあ、指摘する人はもちろんいます。しかしヨハネが福音書を書いた目的って何でしたっけ。私先ほど言いましたけれども、ヨハネは私たちにイエス様の本性と信じることの意味を説明するための歴史の本ですよね。で、皆さんちょっと聞きたいんですけれども、イエス様の年表、何を何々をこうしたっていうのをバーってリスト、それを読んでイエス様信じれる人っていますかって言ったら、いませんよね。そんな、なんか、ね、そういうリストって。ですから、そういう福音書っていうのは、そういうイエス様の年表みたいなものではないんですね。ヨハネはなぜ最初の印と第二の印を書いたのでしょうか。ヨハネの福音書には、まあ、7つの印が取り上げられていますが、この2つの印だけに数字が割り当てられています。第3の印、第4の印って書いてないです。ここだけ第1の第2しか書いてないですね。で、この2つの印はどちらもガリラヤのカナで行われた印です。イエス様の預言者としての公の働きは、まあ、イスラエルの北部にあるカナで、まあ、始まったんですね。そこがデビューで、で、南部のエルサレムに、まあ、行って、中部にあるサマリアを通って、また北部のガリラに、ガリラのカナに戻るっていう、そういうようなルートなんですけれども、第一の、何でしょう、印はスタート地点でその一周して第2の印を行ったって、そういう意味なんですね。ですから、私たち読者から見るとイエス様が一巡したように感じられます。当時の書物には、まあ、ここに1章2章って書いてあるんですけれども、あの原文には1章2章ないんですよ。ですから、その1章、いろんなテクニックを用いて話を区切っていました。ですから、ヨハネは最初の印から第2の印を書くことによって、ヨハネ2章と4章は一つの、まあ、一巡一周、一口の区切り、一つの章として捉えなさいっていうふうに説明しています。まあ、なんでこういう長い話をしてるかっていうのは、間違い矛盾ではないですよって言いたかっただけです。では、今までの出来事のを一つの章として捉えるなら、そこからじゃあ何を学べるか。今日の話、第2の印の目的とも言えます。ヨハネ4章43節から45節は、それまでの話を私たちのために解釈してるんですね。今までの話をこういうふうに読むんだよっていう、ね、43節こう書いてあります。さて、2日後にイエスはサマリアを去ってガラリアに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラリアに入られた時、ガリラの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。ゆっくり読むとちょっと気がついたことがあるかもしれません。この箇所を読んで、預言者は自分の故郷では尊ばれないと書いてあるのに、ガリラヤの人たちはイエス様を歓迎してるじゃないかって、これもまたまた聖書の矛盾だって思ってしまうかもしれません。それは実は、あのヨハネの福音書の 皮肉な表現を誤解してるっていうことなんですね。つまりヨハネが言わんとしてることの真意を捉えていないっていうことなんですね。これ皮肉に言ってるんですね。イエス様が最初にエルサレムを訪れた時に、ヨハネはこのように出来事を描写しました。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。イスラエルの首都のエルサレムで一番人が多く集まる杉越の祭りの時に、イエス様はいろんな奇跡を行われました。で、多くのイスラエル人はそれを見て、イエス様力あるんだなって、それを認めてイエス様信じようって思ったんですね。で、私たちの人間的な目から見ると、あ、これはリバイバルだって、すごいっつって思うかもしれません。しかしイエス様は全然持ってなかったんです。イエス様は多くの人たちがズワーッてイエス様来ていたのを見てたんですけれども、あ、信仰ないねって、それをもう見抜いてたんですよ。彼らは印を見ていましたが、イエス様ご自身には全く興味がなかった。イエス様はそういうふうに結論付けたんですね。それが2章です。そしてその話の後に、聖書の先生であるニコデモが、あ、先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんと、イエス様の力を認めながら言いました。しかし私たちもその時のイエス説教を聞いていると思うんですけれども、イエス様はこう唐突にニコデモにこう返すんですね。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって。びっくりですよね。えってニコデモは一見私たちから見ると、あ、信仰あるじゃないのですかって、そういうふうに思うんですけれども、イエス様からすると信仰が一かけらもない、ニコデモに言っちゃうんですよニコデモの対比として4章にサマリアの女が出てきます。サマリアの女っていうのは聖書に全く興味ないです。ニコデモは聖書の先生ですよね。サマリアの女は全く聖書に興味ないです。聖書に反する生き方をがっつりやってました。しかしイエス様の印を見ることなく、イエス様の言葉を聞いて信じて、あなたは救い主ですって言ったんです。ニコデモよりもサマリアの女の方が信仰あるよねってヨハネが言ってるんです。ですから、それまでの流れを読んでいた人は、私たちはガレリアに入られた時、ガレリアの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことを、何を見てましたか？奇跡を、印を見て、すべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。この箇所からヨハネの真意がすぐに理解できます。ヨハネはガリラリアの人たちは一見喜びを持ってイエス様を歓迎しようとしているんですが、彼らの信仰はサマリアの女の信仰のようではなく、ニコデモのような表面的な信仰だとほのめかしてるんですね。皮肉に言ってるんです。ですからイエス様が出発点であるカナへ再び戻られた時、イエス様の救いの意味、私たちに求めておられる信仰の意味の原点に私たちを立ち返らせるために、第二の印を行われたんですね。またちょっと確認しましょうかっていう、そういう意味なんですね。で、ヨハネはこのように始めます。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。 そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。皆さん、そういう状況に置かれたら、まあ、父親の気持ちがわかると思います。まあ、カペタウムの王室の役人とは、まあ、ローマ帝国の下でガリラヤを支配していたあのヘロデオ、あのクリスマスで出てくるヘロデオ、そのヘロデオの下で働いていたことなんですね。イエス様がエルサレムやユダヤで行われたさまざまな印、奇跡の話を聞いて死にかかっていた息子のために必死にイエス様のもとへ駆けつけ、癒しの印を懇願したんですね。しかしイエス様はどう答えられたでしょうか。なんかニコデモの返答に近いニュアンスかなと思うんですけれども、4章48節、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。私は今まで あのイエス様の返答、なんか冷たいなって厳しいなって思ってたんですけど、しかし今までの私の文脈、先ほど私が説明した文脈をもっともっと理解すると、表面的な信仰でイエス様のことを癒しの自動販売機でもあるかのように、癒しを印を求める人々の方が逆に冷たく感じ始めました。いや、印を求めた方の方がイエス様見てないじゃないっていう、なんかそう感じ始めました。で、ある仲介者はこう指摘します。イエスは単にその息子の病を癒すことに満足されませんでした。彼の表面的な厳しさは、その男と彼の家族全体が信仰の道半ばで立ち止まることを許されないためのものでした。したがってヨハネ4章48節におけるイエスの答えは、非難というよりも、むしろ挑戦でもあるんです。イエス様は父親の生半可な信仰を指摘せずに、ただ癒しを与えることはできました。だけどそうしませんでした。イエス様はその父親を憐れんで、本当の信仰を持つことができるように、印の力により頼む信仰は、究極の救いに至る信仰ではないんだよ。そういうふうにチャレンジを与えられました。しかし息子のために必死だった父親は、主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてくださいと、またイエス様に願います。父親はイエス様の挑戦を無視して、もう力ずくだで神の癒しを求めようとします。ちょっと強引ですね。そこでイエス様は父親の生半可な信仰を成長させるために、その父親にこう答えられました。行きなさい、あなたの息子は治ります。面白い回答ですよね。イエス様は父親が求めた癒しは与えられました、与えられましたが、父親が求められている印はあえてお与えになりませんでした。癒しは与えたんだけれども、印は与えませんでした。つまり死にかかっている息子しか目に入らず、なりふり構わずちょっとつ盲信に突き進んでいた父親の前に立って、イエス様はこう語ったんですね。静まりなさい、落ち着けと息子ではなく私だけを見なさい、私の言葉だけを聞きなさい。私はカペナウムへは行きません。でもあなたの息子は治ります。私の言葉を信じて行きなさい。と宣言されたんです。つまりこの回答によって父親には2つの選択肢がないんです。何の保証もなく、印の力も見ずに、イエス様がおっしゃったことだけを信じて帰るか、表面的な信仰を持ち続けてしつこく助けてください助けてください、それだけ言うって。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていったとヨハネは書きます。 つまりその父親は今までのイスラエル人のようにイエスの行われた印を見て備えを信じたのではなく、イエス様が語った言葉を信じて帰っていった。その対比が明らかになるんですね。その帰り道に父親がどのような気持ちを持っていたか、あ、どうしようどうしようって疑っているのか、いや絶対に癒されるって喜んでいたのか、ここ一切書いてないんです。つまり関係ないんですその心情が。ただ私たちにとって大切なことと必要なことが書いてあるだけです。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。言葉が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の字に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子を治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。死にかけていた息子のことしか見えていなかった父親は、息子が治ったと聞いたときに、しもべたちに、あ、息子はちゃんと食事をしてるのかとか、大丈夫って、そういうことを尋ねませんでした。面白くないですか？私、父親だったらそう言うかもしれないですけど、そこは何も言わなかった。でも、まあ、ある意味書いてない。子供が良くなった時刻を尋ねたんですよ。面白いじゃないですか、それも。なぜなら父親は息子のことだけではなく、イエス様を見るようになっていたからです。そして父親はイエス様の言葉によって癒されたことを知り、イエス様をさらにもっと深く信じるようになりました。カナでの第二の印を通してヨハネが私たちに伝えたいことは、イエス様のご自身の存在をイエス様の印に限定してはいけないということです。イエス様はただの水を祝いのぶどう酒に変えられたお方です。それは事実ですよ。死にかけていた息子を癒し、こう次の印は足の不自由な 人を歩けるようにし、5000人に奇跡的にパンを与え、水の上を歩き、盲人の目を開き、死人をよみがえらせました。それがヨハネが記録した歴史です。しかしそれだけを見てイエス様を超人のように扱うのことではなく、イエス様ご自身の言葉に耳を傾け、約束を信頼し、信仰を持ってその言葉に従って歩むようにと、ヨハネは私たちを説得しようとしているんです。つまりイエス様ご自身が究極の印なんだよって、イエス様ご自身が究極の奇跡なんだよって、それ見えてますか？イエス様ご自身が喜びのぶどう酒であり、心の渇きを癒す生ける水であり、天からの命のパンであり、盲目な私たちの光なんですよ。イエス様ご自身が私たちの復活であり、私たちの命なんです。それ見えてますか？イエス様がなさる印は、イエス様ご自身を指し示す看板、印だけなんですよ。さて、まあ、今日の話を聞いて、じゃあ、まあ、明日何を覚えればいいんですかって皆さん思ってるかもしれません。まあ、3つあります。3つです。1つ目はこれです。イエス様は印をはるかに超えられる存在です。印はイエス様への扉でしかないんですよ。福音書を読んでいくと、さまざまな理由でイエス様のもとへ来る人々が、まあ、います。私たちも同じです。この回収も同じです。いろんな理由でイエス様のもとへ行きます。生きる指針を失い、新しい生き方を探すために、心を満たす喜びを求めるために、自分の孤独、自分の寂しさから逃れるために、体や精神の重い病気の癒しのために、愛する人の救いのために、良い友人、良い結婚相手に導かれるために、自分の人間関係の問題の解決のために、ストレスを感じる辛い状況から休むために、不安や劣等感や受けたトラウマから解放されるために、何も感じられなくなった自分に何かを感じさせるために、または 皆さんも誰がなのか分かんないと思いますけど、単純に自分の葬儀を指揮してくれる牧師と会うために、まあ理由はどうであれ、イエス様は私たちを拒まれませんし、私たちが祈り求めることを真摯に聞いてくださるお方です。そして私たちが祈り求める印を与えたいとイエス様は願っておられます。しかしイエス様の存在を私たちが求めている印に限ってはいけません。イエス様は私たちにくださる印をご自身への扉として見ておられるんです。もし生きる指針、あるいは生きる意味を探しているなら、イエス様ご自身こそが生きる意味であり生きる指針なんです。もし私たちが求めている喜びと愛情と不安を求めているなら、イエス様ご自身がこそが愛、喜び、平安なんです。もし私たちが友人、結婚相手、家族を求めているなら、イエス様ご自身こそが私たちの良き友、完璧な花婿、神の家族です。自分自身や愛する人の体や心の癒しを求めるなら、イエス様ご自身がよみがえり、命です。もし自分の愛する人の救いを願っているなら、イエス様ご自身が最後の最後までさまよう羊を追い求める羊飼いです。もし自分の就活のために葬儀の詩式をしてくださる牧師を探しているのであれば、イエス様ご自身が大牧者であり、私たちを天の緑の牧場に伏させ憩いの右側へ伴われます。私たちはイエス様から印を求めることはできますが、イエス様の願いは私たちがイエス様ご自身を見失ないことがなんですね。私たちは見てますか。しかしこのように聞いても、私たちはイエス様の願いに耳を傾けないことがよくわかります。分かってますよね。私もそうですけど、私の子供のようにじーっと見てますですから2つ目に覚えていただきたいのはこれです。私たちがイエス様を見失わないように、あなたとあなたが求めている印の間にイエス様が立ちはだかり邪魔をされることがあるんです。イエス様そうすれば皆さん驚かないでくださいということです。死にかけている息子のためにちょっと盲信し、必死にイエス様に懇願する父親のように私たちは祈ることがあります。早く来てください、早く癒してください、いつまで待ってればいいんですか、早く私を救ってくださいって強引にイエス様から印を求めます。しかしイエス様は、イエス様ご自身を全く見ようとしない私たちの表面的な未熟な信仰には満足されません。なぜならそれは私たちの助けにならないからです。私たちの救いにならない。ですからイエス様は私たちの誠の信仰を与えるために私たちの傾向を覆されるんですよ。時には私たちの祈りにすぐには答えず、信仰の試練を与えられる時があります。でイエス様は今すぐ祈りに答えませんよ。今の辛い状況が続くかもしれません。しかし私があなたの祈りを聞き、あなたを救い、あなたを愛し、あなたを守ること、それを信じますか。私の約束の言葉が真実であること、信じてますか。逆に私たちにそういうふうに問いかけるんです。その究極の形がイエス様が私たちに約束された復活です。私たちは復活を見たこともありませんし、復活がある保証もありません。しかし死を前にした私たちには2つの選択肢が与えられています。印の力を見ずにイエス様ご自身の言葉を信じ、救いを期待しながら死と向き合って歩むか、あるいはイエス様の言葉では不十分だって結論付け、自分の現状と向き合わず印の力を求め続けるか。つまりイエス様は私たちの祈りにすぐに答えないことによって、私たちの信仰の目を印からそらし、ご自身の言葉に向き合わさせようとしているんです。ですから驚かないでください。 イエス様は私たちの邪魔になる、私たちを印と私たちを印の間に立ちはだかることがあります。最後のポイントはこれです。イエス様の言葉を信じると信仰の目の焦点は祈り求めたものからイエス様へ移っていく、そういうことです。父親は聖書箇所の父親ですね、父親はイエス様の言葉を信じたとき、さまざまな悩みや疑いがあったかもしれません。あるいはひどく喜び、息子との再会を楽しみにしていたかもしれません。しかしどのような過程を経たとしても信仰の到達点は同じです。イエス様の言葉が真実かどうか、イエス様の約束がどのように成就するのかに心の目の焦点が当たるんです。皆さんは今さまざまなことを祈り求めていると思います。今何を祈り求めていますか？でその答えが来る前にイエス様が私を愛している、イエス様は誠実で真実である、それを信じます、それを決断するときに何か心が踊り始めませんか？それを信じるときにワクワクしませんか？イエス様何するんだろう。私たちが祈り求めたときからイエス様の御顔を見るようにするんです。で父親は何時に癒されたんですかってそういう意味なんですね。イエス様を見始めました。今週もイエス様の言葉を信じましょう。まずはどう答えるかどうかっていうのを見ずに、まずイエス様の言葉を信じ、イエス様がどのように働かれるのかを期待を込めてイエス様をじっと見つめながら今週も歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは父親のように自分の状況、自分が祈り求めていることをじっと見ています。私たちは本当にどうしようもできない状態にいるからです。私たちは何もできないって思っているからです。そして私たちの何でしょう、世界は本当に、限界のある、限定、何もいろんな知らないことがあります。しかし神様、あなたは私たちに憐れんでくださいます。私の言葉を信じてますかって、そういうふうに優しく新しい挑戦を与えてくださいます。どうか神様、今週もあなたの御言葉を信じて、印の力を見ることなく、喜びを持って希望を持って愛を持って今日帰ることができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。